ハウスメイド。クイシケイ。アルファポリス。バツイチの長岡真由子は、セレブ御用達のメイドサービス会社、ハウスメイドサービスビクトリアより、住み込みのメイドとして、ある屋敷に派遣される。そこにいたのは、なんとかつての同級生、藤沢雅也だった。今は一族の経営する大手建設企業の役員である。しかし、女たらしで有名だったその性格は、今も変わっていない様子。二人は仕事上の関係として一緒に住み始めるが、同一の物語を男女それぞれの視点で描いた胸がキュンとするちょっとエッチな恋愛小説。
マスター編3。親父の入院する病院に行くと兄貴夫婦がいた。相変わらず俺を見ると視線をそらす兄嫁。いとこのスミカ。俺の初めての女。俺に初めて女を意識させたのは、俺よりも3つ年上でどんどん先に成長していく彼女だった。その彼女に追いつきたくて、勉強もしたし、大人ぶっても見せた。そばにいるとき、さりげなく繋いだ手を握り返してくれたり、不意にキスを奪ったときも逃げなかった。初めて無精したときに、夢の中でみだらに揺れていたのも彼女だった。俺にとって女だったスミカ。愛していた。幼いながらにも、その思いはとどまるところを知らず、スミカもその思いを受け入れてくれた。あの夏の日、みんなの目を盗んで俺たちは結ばれた。彼女が18歳、ちょうど俺の16歳の誕生日に、彼女は俺にすべてをくれたんだ。初めての体験、慣れない俺を導き、女の体ってやつを彼女に教えられた。重ね合わせた熱い体。潜り込んだ彼女の中は熱くぬかるんで柔らかく、俺を締め付けてきて、俺はすぐさまその行為に夢中になった。快感に腰を振りたくる、まだガキだった俺。住処を行かせてやるとかそんな余裕もなく、ただ彼女が用意した避妊具だけを身につけて、彼女を貫いたのだ。経験があったらしい彼女は甘い声を上げ、その白い足を俺の腰に絡みつかせ、俺が果てるまで追い込んだ。Gでは得られない快感と、惚れた女を抱く充足感は、俺をこの上なく幸せにした。なのに、ある日突然、彼女は俺と目を合わさなくなった。そして告げられた別れの言葉。ただのいとこなら何の支障もないのに、なぜ？その後突然、兄貴との交際、婚約。どうして俺とスミカはダメで、兄貴とだったらいいんだ？兄貴が長男で、スミカが長女だから？二人が結婚すれば後継ぎ問題が円満に収まるから？そんなの許せなかった。何度も奪ってやろうと思った。だけど、それは彼女から頑なに拒否された。やけになって何人も女を抱いた。冷めた目で抱けば、余裕で女を夢中にさせることができた。覚えたテクニックを使って可愛がってやれば、自分からおねだりさせるぐらいのことはできるようになった。だから、セックスで彼女を言いなりにしてやろうと、姑息な手も考えていた。抱いて、離れられなくしてやろうと、押し倒し、無理やり犯そうとした。だが、それは思いつきもしない言葉で拒否された。
ダメよ！ 私たちは異母兄弟かもしれないの。
最悪の言葉で。信じられなかった。だけど脳裏をかすめる、叔父のふてぶてしいほど自信満々の顔。優しい兄貴と親父は二人よく似ていた。だけど俺はどちらかというとおじきに似ていた。曾祖父がそんな美丈夫だったと言い聞かされていたし、根元が同じだからとあまり気には留めていなかったが、それだけでも真実のような気がした。親父と兄貴の間にあって俺にないもの、それを数え出すとキリがない。そして反対に、成長するごとにおじに似てくる俺の容姿、ふてぶてしい笑い方。周りの人間にもそっくりだと何度も言われた。このひねくれた性格も、根性の座った強気なとこも全部。今思えば、あの母の悲しい微笑みは、その真実をおもんぱかってのことだった。俺を妊娠したのを機に、この家を建てたと言っていた。住処から聞かされた母の真実は、あまりにもむごい行為の顛末だった。当時、まだ広い藤沢の敷地内に同居していた兄弟夫婦。だが、もともと政略結婚の上に、叔父のあまりに度重なる女遊びや横暴さに耐えかねた名家の妻は、家を出て行ってしまったという。そして、弟が出張で帰らない嵐の夜、酔った兄は弟の妻を無理やり犯した。